からリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、先生、今日のお題は
コンクリートの耐久性というお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院理工学研究科の上原子明久先生です。
こんばんは、上原子明久です。
そして今週のアシスタントは海津葵さんです。
はい、皆さんこんばんは、海津葵です。
先生、今日は、コンクリートの耐久性というお話ですが、
はい、
コンクリートと言いますとも本当に石かコンクリートかっていうぐらい、頑丈なイメージがあるんですけれども、
はい、はい、そうですね。
これにも耐久性を、研究する学問があるわけなんですね。
そうですね、高度経済成長期にたくさんコンクリート構造物が作られて、最近になって、劣化が顕在化していますので、研究として、盛んに行われているという状況です。
実際我々が、記憶に新しいのは、神戸の大震災の時に、高速道路の橋桁ですとか、あれがもう雨のようにといいますか、小柄のように壊れて、中から鉄筋がむき出しになってるというすごいショッキングな映像がいっぱいありましたけれども、あれは要はコンクリート構造物の耐久力を上回る力が加わったということなんでしょうかね。
設計している時には当然そういった地震の外力とか、いうものを、当然見込んでるわけなんですが、想定以上の力がかかるとですね、ああいうふうに構造物が崩れてしまうということに、つながります。
なるほど、ね。実際ピラミッドみたいな丸っきり石でできたものと違って、我々そのいろんな材料を寄せ集めて作るわけですからね、
はい。
ところでその寄せ集めると言いましたけど、先生、実はですね、私打ち合わせまで、コンクリートとセメントの違いが全く分からなかったんですが、ここでちょっと セメントとコンクリートの違いっていうのを少し簡単に説明していただけないでしょうか。
はい、コンクリートっていうのはですね、セメントと水と砂利と砂、あとは練り混ぜるときに若干の空気が入ります。ですから、セメントっていうのはコンクリートの一つを構成しているものになります。
なるほど。セメントを流し込むって言いましたけど、例えば玄関の叩きを作るときにセメントを流すっていうセメントっていうのは実はコンクリートのことだったんですね。
一般の方はセメントとコンクリートは同じ意味だというふうに使われているると思います。ニュースなんかでもそういう使われ方をされていますので、不思議ではないと思いますけども。
ということは、一般的に使われるセメントっていう使われる材料というのは大抵の場合はコンクリートであると、
そう思って間違いないと思います。
はい。ちなみにセメントというのは何からできてるんですか。
セメントというのは石灰石をですね、高温で焼いて、それを粉末にしたものになります。
ほう。ということは何ですかね、美術とかの時間にね、ビーナスの顔を作ったような何でしたっけ、石膏でしたっけか、あれと同じなんですか。
石膏はですね、若干違う材料なんですが、高温で焼いてるかどうかというところが若干違うところで、水を加えると固まるという意味では、大体似たような材料だと思います。
あとはその水と、砂利、ですよね。あと何でしたっけ、空気が
混ぜるという、
その空気っていうのは何ですか、アイスクリームみたいに傘を増すのに使うとか、そういうことなんですか。
コンクリートはですね、お菓子を作るみたいにですね、こう材料を入れて、ミキサーみたいなもので練り混ぜます。でその時に、空気が、コンクリートの中に巻き込まれて、若干入るというような形で、空気が入ると。
ということは、空気が入った、 ステラ状の状態になるわけですね、はい、焼き上げると
まさにそういうようなイメージです、う
ん、カステラの中 の、 その、小麦粉の部分っていうのが、まあ、セメントだということなんですけど、
はい、
じゃあこの砂利っていうのは何ですか。これ傘を増すだけですか。
傘を増すという意味ではですね、まあ、経済性を考慮して、セメントと水だけでも作れることは作れるんですが、はい、それだけだと不経済になりますので、砂利と砂を、混ぜてると。あとはそのセメントと水の塊と、砂利の塊の強度を比べますと砂利の方が当然強いわけです。
砂利が入った方が強いんですか。
砂利が入った方が強いです。
なんかこうか傘を増すために混ぜ物をした方が強くなるってなんかこう違和感があるんですけどね。
岩の塊の方が、コンクリ、セメントと水の塊よりははるかに強いです。ですから強度を上げるという意味でも、砂利と砂をがコンクリートの中に入っているということになります。
どれぐらい混ぜるんですか。
体積でだいたい7割、から8割ぐらい。
ほとんど砂利じゃないですか。じゃあ、
そうですね、セメントと水はそれをつなぐ糊の役割をします。
じゃあ砂利の中にセメント混ぜるみたいな感じですか。
そういうイメージですね。
なんかすごいコンクリートというともう中に入っている砂利とかがほんの少ししかないもんだと思ってたら実はそっちが主役。
ほとんどが砂利と砂になります。
ということは上から叩いた圧力に耐えるのはそのセメントよりも石砂利の仕事。
砂利とそれをつなぐ、セメントと水、うん、ということになります。
なるほどね。ちなみにですね、私も学生時代にちょっとこうアルバイトでセメントコンクリートこねるのをやったことがあるんですけど、
はい、
すごい重労働ですよね。
はい、
あれあそこまでやらなきゃダメなんですか。
きちんと練り混ぜないとですね、コンクリートっていうのは水とセメントが化学反応を起こして固まります。
あ、そうなんですか。
はい、
あれは水が蒸発してそれで固まるんじゃないですか。
セメントの中の、成分と水が化学反応を起こして、うん、別の結晶になって固まっていきます。
あ、じゃあ水はその混ぜやすくするために入れるんじゃなくて、
はい、
固めるために入れるんです
か。固めるために入れます。ですから、先ほど庄司さんがおっしゃられたようにそのきちんと混ぜないと、その反応がうまく進みませんから、
はい、
きちんと混ぜないとですね、固いコンクリートができないと。
でも先生混ぜるのもいいんですけどね、
はい、
一日中混ぜてるわけにいかないですよね。そのうちだんだん固まってきますもんね、
はい、
あれどれぐらいで固まってくるんですか。
練り混ぜた瞬間に厳密に言うと固まる反応って化学反応は始まっています。ですが、カチンコチンぐらいになるにはだいたいそうですね、うん、1時間ぐらいの時間が必要だと思います。
そうすると、まあ、それまでの間に手早く一生懸命混ぜなきゃいけない、
はい、
じゃあ現場監督はその学生いじめるために早くやれ早くやれって言ったわけじゃないわけですね。
早く固まるのを防ぐために監督さんは早くやれと言ったんだと思います。
なるほどね、
はい、
で一生懸命それ汗水垂らして こうかき混ぜて、
はい、
で片枠の中に流し込むと、
はい、
いうことだったんですが、まあ、我々やったのはほんのちょびっとの面積だったんですけど、
はい、
あれ大きいとこだと大変ですよね。大量のコンクリートドーッと流し込む。
はい、そうですね、
これドーッと流し込むだけのコンクリートあらかじめ混ぜちゃうんですよね。
混ぜます。ですがたくさん混ぜるとですね、化学反応がそれだけ早く進みますから、
はい、
小分けにして、混ぜて、ミキサー車で運んで順番に、片枠の中に詰めていくと。
ブロックブロックでやると、
はいは
い、いっぺんにドーッとやるのはまずいと。
それはあまり良くないことが起こりますので、うん、それはやらないで順番順番で、小分けにして、コンクリートが流し込むということを建設現場ではやってます。
さっき固まったところの次に入れたところで色が変わってて、
はい、
そこからポッキリ折れるってことはないですかね。
そういうのを防ぐためにもですね、次のコンクリートが来る時間というものを、ちゃんと現場では計算して、
はい、
そういった色が変わらないようにコンクリートを型に入れるという配慮を、建設現場では きちんとやっています、
うん、ということはそのお家の基礎を作るときもその必要な分だけのコンクリートを どっかで調整して、
はい、
それをミキサー車で何台かに小分けで持ってきてもらって、
はい、
順番に入れていくと、
ええ、その通りです、
うん、でもそしたらあの、例えばねお菓子を作るときなんか、
はい、
たい焼きでもいいや、あれあの型に入れるとところどころこうあの型にはまりきらなかったところがあるでしょ、
はい、
ああいうことは起きないんですか。
ええ、あの当然起こりうる話です、うん、そういったことが起こらないようにですね、あの型枠に詰めて、コンクリートが隅々にまで、型枠に行き渡るように、うん、振動器を使って振動を与えて、コンクリートが流れるようにしています。
ということは何ですか、上からダンダンダンダンとかってやるんですか、
はい、ええ、
今度現場に行ったらそれ見てみないといけないですねこれは水をたくさん混ぜれば混ぜるほど、
はい、
隅々まで行くわけですよね。
え、行きます、
はい、じゃ あ, あのかなり薄くしても大丈夫なんじゃないですか。
え、ですが、それだと、コンクリートを詰めるのは非常に楽なんですが、うん、一方で弊害もあってですね、
はい、
水をたくさん入れるとコンクリートは強度が減ります。
あ、弱くなっちゃう、
はい、弱くなります。
ということは一定の量が決められてるわけですね。
ええ、あのセメントに対して、まあ、大体、半分ないし、あるいは6割以上とか、
その水の量は、
え、水の量はですね、大体強度を得るためには、うん、そのぐらいの量というふうにあのきちんと決められています。
これは少なくても足りない、
はい、
あの強度が足りないし、
はい、
多くても足りない、
はい、
これ先生、なかなかその隅々まで行かないので、
はい、
水を増やすわけにいかないし、
はい、
まあ、振動器が手元にないとなるとですね、
はい、
あとはもうちょっと困りますよね。
そうですね、
もう足で踏んづけて詰めるしかない
そういったこともありますし、うん、あとはあの先ほど言いましたあのコンクリートの中に空気が入ってますと、
はい、
で空気を、薬品を使ってですね、
うん、
コンクリートの中に入る空気を調整できますので、そういったことでも、コンクリートを型に、詰めやすくすることができます。
これは、そうしますと空気の量が増えると流れやすくなるということですね。
はい。
うん、例えばですね、
はい、
さらに例えばなんですが、
はい、
海 の, あの例えば港の工事をするときなんかも、
はい、
水の中にコンクリート流し込むシーンがありますよね、
はい、
あれあの全部海の水干し上げてやったら簡単なんでしょうけど、
はい、
水の中でコンクリートを打つと、
はい、
いうことになるとコンクリート溶け出さないかなって心配なんですけど、
ええ、あのそれもさっきの話で空気を調整するというのと同じでですね、
うん、
あの薬品を使うことによってですね海水の中に入れてもコンクリートがこうバラバラにならないと、
うん、
要はあの水と油みたいな感じで、コンクリートが海水に、溶け出さないということができます、
うん、ということはその海の中に流し込んだコンクリートも、溶けて魚に悪影響を及ぼすということがないということですね。
あの薬品を使えば、そういったことはなく、構造物を作ることができると、
うん、ちなみに先生セメントっていうのはいつ頃、あ、セメントじゃねえな、コンクリート、
はい、
いつ頃から作られてるんですか、使われてるっていうかな。
古くはですねローマ時代ですね。
ローマ時代、
はい、
ローマ時代っつったら、はい、もうすごい昔ですよね、
はい、
キリストよりも昔っていう
紀元前の話
ですよね、
はい、
そんな昔から人間はコンクリート使ったんですか。
あります。コロシアムとかですねパンテオンいった構造物は、コンクリートを使って作られています。
コンクリート、
はい、
うん、なんかすごいですねそれは今みたいにその、砂利とか混ぜてセメントでやったんですか、
はい、その周辺ではですね火山灰が、取れます、
はい、
それで、その当時の人は、うん、その火山灰に水を混ぜると、コンクリートのように固まるということを経験的に知っていたわけですね。それで彼らはその火山灰を利用して、
うん、
今のコンクリート現代のコンクリートのようにして構造物を作っていたと考えられます、
うん、ということはその近所の土を掘ってきて、
はい、
水混ぜて練って、
はいはい、
で、まあ、型かなんかに流し込んでいろんな構造物を作ったと、
ええ、
すごいですねローマ人ね、
ええ、ローマ人は、そういうことを経験的に知っていたと、
うん、じゃあローマ時代からコンクリート構造物を作るとなるとでも実際その 中世ヨーロッパのお城なんてコンクリートじゃなくて石造りですよね。
ええ、残念ながらローマ時代からですね、うん、ずっと長らく空白の時代がコンクリートにとっては訪れます。
ということはコンクリートの作り方を忘れちゃったということですかね。
セメント自体が発明されていなかったので、うん、そういったことになったんだと思います、うん、その辺は研究 してる先生がいてですね、ええ、まだよく分かってないことがたくさんある、うん、といった状況です。
ずっと1000年ぐらい、
はい、
コンクリートっていうものが、
はい、
人間の頭の隅っこから追い出されちゃったと、
ええ、そういうことですね、うん、歴史上は。
で現在使ってるコンクリートってのはいつぐらいから発明ですか。
今から150年から200年ぐらい前にですね、うん、イギリスで発明されました。
おお、ということはもう本当に発明ですね。
はい、
うん、でイギリスではそのまたローマ時代みたいな円形競技場とかって作ったんですかね。
イギリスで最初に作ったのはですね、ええ、実は植木鉢だと言われています
円形競技場ではなくて植木鉢、
はい、
丸いところは似てるかもしれないですけど随分スケールが小さいですね。
はい、万国博覧会に出展するためにですね、そういったものを作ったという記録があります。
ほー、なんか千年を隔てて随分ちっちゃくなっちゃいましたけれども、
は
い、
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院理工学研究科の上原子明久先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生、先ほどコンクリートが固まる 理由といいますか理屈が水で固まると、
はい、
ちょっと我々素人には水を入れると固まるというのはなかなかイメージが湧かないんですけれども、これはじゃあそのセメントの中のいろんな成分が水で固まるということなんですね。
その通り、化学反応で固まります。
これは例えば、石膏像を作るみたいな、
はい、
あんな感じで固まるとすると、
はい、
別の成分というか、まあ、成分は同じなんでしょうけど別の物質になる、はい、ということですよね。
そうですね、別の結晶になると、う
ん、これは元に戻りますか。
いえ、元には戻りません。
そうするとセメントないしコンクリートが一旦固まったら、
はい、
もうそれはそれでおしまい。
固まったまんまですね。
ちなみにどれぐらいで固まるものなんですか。さっきコンクリートが固くなるの、まあ、1時間ぐらいで固くなるっておっしゃいましたけど、はい、やっぱり1日ぐらい必要なんですかね。
1日ですと本当にカチンコチンですね、うんうん、ただその設計した時に、強度を決めて設計するわけですけども、はい、その設計通りの強度になるには、うん、まあ、大体1ヶ月ぐらい。
1ヶ月、
はい、
1ヶ月っていうのは何、コンクリートの中の水分が蒸発するとかそういう関係なんですか。
いえ、まあ、当然蒸発もしますが、うん、そのセメントと水が完全に化学反応が終わるまでに大体1ヶ月かかると。
化学反応が、
はい、
コンクリートの中の方で、
はい、
ということは作ってその 2,3 日もうだいぶ固くなったねっていうのはまだあれは熟成中。
そうですね、熟成中です。
そうですか、
はい、
いやびっくりしましたね。ということは例えば、コンクリート流し込んだところにむしろなんか置いてたりするのがあるんですけども、
はい、
あれはどういう理由からなんですか。
あれは一つは、先ほど庄司さんがおっしゃったように水分の蒸発を防ぐという目的が一つあります。あとは、コンクリートは化学反応で固まりますが、うん、かなり発熱します。ですからその発熱による、熱の悪影響を抑えるためにですね、むしろ置いて、まあ、散水する、水をまくといった、うん、措置が必要になります。
あれはそうしますと冷やしておくためのものなんですか。
はい、そういったものもありますし、うん、あとはそのコンクリートと、コンクリートの中のセメントと水が、うん、水が蒸発することなく、まんべんなく化学反応が起こるようにといった配慮もされています。
ということは先生、先ほど、まあ、構造物だと1ヶ月ぐらい必要だっていうふうにおっしゃいましたけど、
はい、
まあ、大きさによっては、
はい、
もうちょっと早く反応が終わるケースもあるわけですね。
はい、大きさによってはですね。
と、
うん、はい、
いうことはそれだけそのむしろかけたり、まあ、養生する期間も、
はい、
その大きさによっては違ってくると。
そうですね、
うん、さて我々その、
はい、
工事現場を通りかかりますと、
はい、
コンクリートを流し込む前に、
はい、
何やらこう一生懸命おじさんたちがあのペンチを使って、
はい、
鉄筋をぐるぐる、
はい、
縛ってますけども、
はい、
あれは何のために入れてるんですか？
実はコンクリートはですね、押す力、圧縮力には非常に強いんですが、うん、引っ張る力にはものすごい弱いわけです。
引っ張る、
はい、
引っ張るっていうのは別に我々コンクリートを引っ張ったりはしませんけどね。
例えばですね、定規みたいなものを上に曲げようとします、
はい、
すると上側には引っ張る力が働いて、下側には、定規の長いの軸方向に押す力が作用します。
ほうほうほうほう。
で、普通の構造物ですにしても、その柱みたいなものですと、うん、例えば柱の、を押すような方向に力がかかるとですね、押す力と引っ張る力がそれぞれ働きます、うん、そうなる と、コンクリートだけで作るとですね、引っ張る力にはものすごい弱いので折れてしまうと、柱が
ポキッと、
はい、
うん、
で折れると当然困りますから、じゃ あ、 あの引っ張り力に強い材料で引っ張る力を負担させようという意味で、建物の中には鉄筋が入っています。
ということは先生あれですね、あのこう、ソーセージ の、 あの細長いやつは、
はい、
ギュッと曲げると上の方から
切れますよね。ます、はい、
あれは引っ張る力で切れちゃうってことなんですか？
はい、はい、その通りです。
ギュッと曲げて曲がった方から切れるってことはまずないですもんね。
ええ、それはあの押す力と引っ張る力が、うん、それぞれ作用していますので、ええ、庄司さんがおっしゃられたようにソーセージを曲げると、まあ、上側から、ちぎれると、
引っ張る力が働くと。
はい、その通りです。
でそこに例えばその、ごぼうの筋みたいなのがいっぱい入ってると、
はい、
引っ張っても切れないと。
はい、それがごぼうが鉄筋になります。
なるほど、
はい、
まあ、ソーセージの中にごぼうというのはないと思いますけどね今一瞬あのそういうイメージがあったもんですから、
はい、
そうなんですか。ということは鉄筋コンクリートっていうのは非常にそれぞれ意味があるわけなんですね。
ええ、
コンクリートも鉄筋も、
はい、鉄筋コンクリートは、コンクリートに圧縮力、押す力 を負担してもらって、鉄筋に引っ張る力を負担してもらっていると。
じゃあそれぞれ単独で使うよりも、
はい、
はるかに強い力が
大丈夫
と、
ね、はい、
これそうしますと現在その構造物と言われているコンクリート製品は、
はい、
ほぼこういう状態なわけですかね。
そうですね、建物なんかはまず間違いなく、
うん、
コンクリートでできていれば中には鉄筋が入っていると。
なるほどね。これなんで鉄なんですかね？
まあ一つは経済的な理由もありますし、
うん、
あとはまあ身近な材料、
まあ鉄は随分普通にありますからね。
はい、あとはその、コンクリートと、一体化してる必要がありますので、うん、そういったものには、まあ、鉄がふさわしかったということが理由なんだと思います。
鉄はどっちかというとコンクリートと仲がいい素材なんですか？
はい、
これはあの普通の鉄だったら何でもいいんですか？
いわゆるあの鋼、鋼といった材料が一番ふさわしいと、
うん、釘みたいなもんじゃダメ？
ああいう柔らかい鉄ですと、ちょっとまあ引っ張り力を負担するには弱いかなと。
なるほどね、
はい、
うん、じゃあ、土の壁みたいに藁で補強しようというのはちょっと難しいわけですね。
より強い材料で補強する必要があります。
なるほど。この、鉄筋ですけども、
はい、
まあ、ただの鋼の棒ですよね、
はいはい、
これがコンクリートの中に入っていて大丈夫なんですかね？
ただの棒、円柱の棒を入れているわけではなくてですね、わざとこう表面がデコボコになっている棒を鉄筋として使っています。
なるほど。じゃあ、なんて言いますか、こう筋筋というか、
はいはい、
ギザギザというか、そんな感じになってる。
そうですね、うん、ネジのような、あそこまで細かくないですが、
はいはいはい、
もうちょっと粗いデコボコがついています。
わかります、わかります。普通の釘だとすぐ抜けるけども、
はい、
木ネジにすると抜けないっていう、
同じ原理ですね。
あれですか、
はい、
でも先生現場に行くとですね、
はい、
結構その鉄筋、錆びた鉄筋なんか使ってるんですよ。
ありますね、はい、
あれ手抜きじゃないですか？
鉄はですね空気中に置いておくと、錆びます、ですがコンクリートの中に一旦入るとですね、コンクリートっていうのはすごいpH 水性温濃度ですね、が高い材料で、大体12ぐらいあります。
すごいアルカリ性、
かなりアルカリ性が強い材料です。で鉄はアルカリ性 が高い領域です と、錆びにくい材料ですので、いくら、単体の鉄筋が錆びていても一旦コンクリートの中に入れば、それ以上錆びることはないんじゃないかなと考えています。
なるほど、ね、例えば鉄筋だけじゃなくてですね鉄骨が中に入ってるケースもありますよね、
はい、
大きなものですと、
はい、
この鉄骨もですね、
はい、
結構錆びたのが工事現場に
ありますね。
ありますよね、
はい、
あれは工場から油かなんか塗って直送すればいいんじゃないかと思うんですけど、
はい、
この場合も多少錆びてても大丈夫、
多少錆びてても一旦コンクリートの中に入ってしまえば、大丈夫なんだろうと思います。
なるほど。ちなみにその鉄筋コンクリートの鉄筋とですね、
はい、
コンクリートの量の比って言いますか、
はい、
どれぐらい鉄筋が入ってると頑丈で、
はい、
というのは結構難しいと思うんですけど、
そうですね、断面積の比率で比べるとですね、鉄筋の量っていうのは 1%
以下、 1%
以下、はい、
ほとんどところどころですか。
そうですね、ですから、図面に起こすと点と線
点と線、
はい、
不安じゃないですか。
いや、それで十分大丈夫です。
よく地震なんかでですね鉄筋が入ってないブロック塀が倒れたという、
はい、
事件がありますけど、
はい、
あれ鉄筋1本2本ってほんの少し入れるだけでそんなに違うものなんですかね。
かなり変わってくると思います。
これはそのさっき先生おっしゃったその引っ張る力を鉄筋が持ってると、
はい
はい、1% ですか、
はい、で鉄筋はギューッと引っ張るとですねいきなりブチンと切れるのではなくて、
はい、
飴のようにギューッと伸びて最後にプチンと切れると。
おお、チトセ飴みたいな感じですかね、
はい、ですからかなり引っ張る力には強いので
抵抗するわけですね、
はい、断面積あたり 1% 以下の、量でも十分大丈夫ですね、
これが例えばですね鉄じゃなくて銅とか、
はい、
アルミニウムとかだと、
はい、
アルミなんかすごい軽いコンクリートになりそうな気もするんですけど、
はい、
これだとまずいんですね。
引っ張る力がちょっと足りないと、普通の小造体にするにはちょっと無理があるかなと思います、
うん、あと何でしたっけ、最近ケブラ繊維とか、
はい、
ああいう強力な繊維ありますよね、
はいはい、
あれなんかはどうなもんでしょうね。
あれは、一応使おうという試みはあるにはあるんですが、はいはい、あれはですね鉄と違って引っ張るとブチンといきなり切れるんですね、ですからその、鉄のようにゆっくり伸びて切れるといった、うん、作用が期待できないものですから、うん、急に壊れると、
あ、大丈夫大丈夫大丈夫と言ってていきなりダメになる、
いきなりボキンと折れると。
鉄はある程度予兆があるわけでね、
はい、
そうしますと、
はい、
あ、壊れそうだなっていう、
ええ、
ちなみにその壊れそうだなっていう予兆っていうのはどこら辺が目立つんですかね。
そうですね、柱とかの場合ですと、まあ、コンクリートがこうぐしゃっとこう潰れるような格好になってくると、
うん、
いよいよ構造物としてはまあ危ないかなと、
ということは地震なんかでそういう、コンクリート鉄筋コンクリートにひびが入ったり、
はい、
歪んできたら、
はい、
そこはもう使えないと
思ったわけですね。一応基準みたいなのはあってですね、うん、どんだけ元に戻らない、たわみがあるかとかそういうチェックの項目はあるんですが、うんうん、そういったものをクリアしていなければもう一回、作り直して使うと、あるいは補強して使うと、
少なければ補強も可能と、
はい、
ですね、そういえば広大でも随分あちこち補強してましたもんね、
はい、
あれは別に壊れたわけじゃなくて、耐震強度の基準が上がったから必要になったと、
はい、作った時以上に、かかる力が大きいといったことが予想されるので補強してると、予防的に補強してると、
予防的に、ね、
はい、
はい、
リンゴ王国工業カレッジ この番組は弘前大学大学院理工学研究科の上原子明久先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
鉄筋コンクリートというのは非常に、まあ、コスト的にも、
はい、
まあ、安いといえば安くて、
はい、
しかも頑丈だということで、
はい、
ほとんどの、構造物に使われているということなんですけれども、
はい、
先生この、ほぼ万能と思われた鉄筋コンクリートなんですが、
はい、
弱点もあるわけですよね。
鉄というのはどうしても塩塩分ですね、
うん、
そういったもので、錆びますので、
うん、
鉄筋が錆びると、構造物の性能が低下していくといった現象が見られます。
この錆びるっていうのは、我々水分と酸素で鉄が酸化するっていうふうに教わったような気がするんですけど、
はい、
塩分っていうのはこの中のどこに悪さをするんですか？
塩分は、今庄司さんがおっしゃられた水と酸素ですね、
うん、
そういったものが存在しますと鉄は当然錆びます。ただ塩分がありますとその反応が促進されるといった悪影響があります。
なるほど、塩分といいますとやっぱり海ですよね。
はい、
この、海の近くの、まあ、コンクリートっていうのは、
はい、
それだけ悪環境悪い環境の中にある、はい、ということなんでしょうけど、
はい、
この鉄筋が中の鉄筋が錆びるっていうのはですね、
はい、
さっき先生ほらコンクリートの中に入っていると、
はい、
鉄は錆びないっていうふうにおっしゃってましたよね。
はい、
で、例えば海の近くにある建物にしろいろんな構造物は、
はい、
鉄筋がむき出しっていうのはまずないわけですよね。
そうですね。
それなのになんで中の鉄筋が錆びちゃうんでしょう？
コンクリートっていうのは実は、目に見えない細かい穴っていうのがたくさんある材料なんですね。
さっき の空気を混ぜるっていう、はい、あれですか？じゃあ空気を混ぜないように作ったらどうなんでしょう？
それは先ほど申し上げましたように型に詰めにくくなったりですね、
はい、
どうしても練り混ぜるときには空気が混ざりますので、はあ、そういったことはまあできないと、
うん、
で、コンクリートは、そういったあの細かい目に見えない穴がたくさん開いておりますので、うん、塩分が、非常に長い年月をかけてですね、その穴を伝って、入り込んでいくといった現象が、沿岸近くの構造物では見られます。
つまりその砂の間に水が滲んでいくように徐々に塩分が入っていくと、
はい、そうですね。
塩分が入っていくと一緒に水分も入っていっちゃうわけですね。
水分はもともとコンクリートの中にもありますし、
ああ、そうか、
当然構造物の表面からも、入り込むと、
うん、いうことで、
はい、
その鉄筋のところまで塩分と水分が到達すると、
はい、
錆びが始まると。
今までその高い、pH、アルカリ性で守られていた、
うん、
鉄の表面の被膜がですね壊れて、錆び出すと。
あ、そうか。塩って塩化ナトリウム、
ね、そうですね、はい、
そうすると pH も落ちてくると、
はい、
いうことで錆びがいよいよ始まりました。
はい、
でも錆びるだけだったらまあそんなに問題なさそうな気もしますけどね。もともと錆びた鉄筋も使ってましたし、
はい、ところがその一旦錆び始めるとですね、
はい、
なかなか止めることはできないわけです。しかも厄介なことに錆びというのは、
はい、
鉄の体積の2倍から3倍
増えるんですか？
増えます。
デブになっちゃう、
はい、
鉄筋だと思ってたら錆びの大きい塊になっちゃうと、
はい、ちょうど人間に脂肪がつくような感じです
ごい分かりやすい。そうか、鉄筋自体が太い錆び筋の状態になるわけですね。
はい、
こうなるとどうなりますか？
そうなる と、体積が増えた分圧力が増すわけですから。
あー、そっか、
はい、
居場所がないから圧力が高まると。
はい、圧力が高まります、うん、高まりますね、
うん、
そうなる と、コンクリートは、再三申し上げてますが引っ張る力に非常に弱いと。
あー、なるほど、さっきのソーセージポッキンの状態ですね。
はい、はい、
うん、
それで、サビがどんどん進んでくるとコンクリートがいよいよ割れ始める、ひび割れが入り始めると。
あ、ひびが入るとそこは当然水入りますよね。
ええ、そこを伝ってさらに、塩分と水が、 入ってきますので、うん、さらに錆が進むと、
うん、もう錆ですね中は。
はい、
となるとまたさらにひびが入る。
はい、そうなってきますともう表面のコンクリートが剥がれて落ちるような状態。
ああ、そういえばなんか鉄筋むき出しの剥がれたところっていうのは見たことがあるような気がしますね。
はい、
もうこうなると鉄筋吹きっさらし状態ですね。
そうですね、うん、そうなるともう、何もないような状態ですので、うん、直にその塩分と水と酸素の影響を受けて、うん、いよいよ、どんどんどんどん、加速的に錆び出すと。
鉄筋自体がその中から錆びていく状態なわけですね。
はい、
でそうすると今まで割れてなかったところも中が錆びていくに従って膨らんで、
はい、
中から割れていくと。
はい、そういうことになります。
じゃあ鉄筋コンクリート一斉にじゃない、こうあちこちからどんどん行っちゃうわけですね。
そうですね、コンクリートが剥がれ始めるとかなり、まあ、その性能としては危ういような状態になっていると思います。
これは例えばですね、この錆自体もコンクリートと密着しているんでしょうか。
密着しているにはしているんですが、元より体積が増えるということはですね、それだけ中はスカスカなわけですね。
ああ、なるほど。あ、そっか。
はい。
はい、
ですからその見かけ上くっついていても、もともと鉄とコンクリートがくっついていたようにがっちり強固にくっついているわけではない。
じゃあこれはもう鉄筋コンクリートじゃなくてただのコンクリートの塊。
コンクリートの塊ですね。はい、
そうすると計算していた強度は全然ないということですね。
まあ、全然というわけではありませんが、想定設計時よりは、かなり下がっているということが予想されます。
これはもう止められないんですか。
一旦コンクリートが剥がれて中の鉄筋が錆び始めるとなかなか簡単には止めることはできないです。
これ例えばさっき鉄じゃなくて銅とかアルミとかっていう話ちらっとしましたけど、
はい、
あの状態でもやっぱり錆びることは錆びるんでしょうかね。
錆びるとは思います。
まあ、ただそもそも最初から強度が足りないということで、
はい、
これは却下と、
はい、
いうことなんでしょうけども、これどうしましょうかね。例えば橋なんか錆びてきてボロボロになったら、
はい、
うっかり取られないですね。
まあそうですね、ですからそうなる前に、補修をしたり補強したりといった手当てが必要になります。
これは例えば危ないぞっていうのは外から見てわかるものなんですか。
見た目です と、再三申し上げてますが、まあ、コンクリートが剥がれるとそういった面積が、相対的に大きくなると、うん、鮮度としては、まあ、結構下がってるんじゃないかなという、まあ、見た目だけの判断ですけども、うん、そういったことがわかるかなと。
実際にそういう橋っていうのは結構あるもんですか。
そうですね、沿岸近くですとまあ結構ではありませんが、うん、まあ稀にはあります。
これは防ぐためには一旦錆び出したらもう止められないというお話だったので、
はい、
錆び出す前に手を打たなきゃいけないわけですね。
それが一番望ましいですね。
これはどういう手があるんですか。
一つはですね、構造物の表面になんかこう塗膜、うん、ペンキのようなもので膜を作ってあげると、うん、そうするとそこから表面からはもう塩分が浸透しなくなりますから、そういったことで防ぐことができます。
ということは、定期的にメンテナンスをして、
はい、
そういう表面を塗ってあげるのが実は長持ちの秘訣と。
それが、いいのではないかなと。あとはその先ほど庄司さんがおっしゃられたようにその鉄は化学反応で錆びますので、その化学反応を、止めるためにですね、うん、外から鉄筋に直接、微弱な電流を流して錆びるのを抑えると。
何なんですかその微弱な電流っていうのは。
電気化学的に、うん、錆びるを、錆びる、化学反応を打ち消すだけの、微弱な電流を外から、鉄筋に流してあげると錆びなくなりますので、そういった方法で止めることも可能です。
その微弱な電流というのはどれぐらいの強さなんですか。
詳しくはよく覚えてませんが、うん、まあ数ミリアンペアとか。
乾電池並み。
そうですね。
あ、そんなもんで大丈夫なんですか。
はい。はい、
じゃあ今からあちこちの橋に乾電池セットをつけて回るっていうのも、一つの手かもしれないですね。
いいんですが、うん、ただまあいかんせんコストが非常にかかりますので、
ずっと流し続けなきゃいけない。
電気代もそうですし、あとはその初期投資ですね、工事費もかなり膨大になります。あ、
そっか、最初むき出しじゃないから、
はい、
その電気を流すために端っこを出さなきゃいけない、
はい、そういったこともありますし、あとはその電気を流す装置っていうのは結構大掛かりになります。
そうなんですか、
はい、
乾電池じゃダメですか。
普通の所要電源を使ってますが、はい、電源を使いますので、うん、結構装置は大掛かり、工事も大掛かりになります。
なるほどね。あと先生、塩で、まあ、今みたいに剥がれるってなりましたけども、
はい、
あと、凍ったりなんかした場合はどうなんですかね。
凍るとですね、先ほど来から、申し上げてます通り、小さい穴ボコの中に、水分があるとすると、凍ると水分っていうのはサビと一緒で膨張します。
あ、ガラスなんか割れますもんね、
はい、大体 4% ぐらい増えるんですが、そうなるとさっきの、鉄のサビの時と一緒でですね、うん、コンクリートのまあひび割れが入ると。
はいはい、じゃあ凍るのもちょっとまずい。
そうですね、うん、ですから弘前なんかです と、気温は氷点下冬場になりますので、そういった危険性はあると、
これは端っこからどんどん欠けていくような感じになるんですか。
そうですね、よく見られるのはですね、お店の駐車場の車止め、コンクリートでできているブロックあります。
あ、はいはい、
あとは、はい、歩道と車道を分けるブロック、うん、あれもコンクリート製のものがあるんですが、うん、ああいったものはこうボロボロ崩れているといったものがたまに結構見られます、うん、弘前市内では
、はいはい、
ああいったものはそういったそのコンクリートの中の水分が凍ったり溶けたりの繰り返しで、うん、端からどんどん欠けてくると。
あれは誰かが靴で蹴っ飛ばしたとかってそんじゃないんですか。
違いますね、車がぶつかったりとかいうのではなくて、うん、自然に剥がれているような状況のものはみんな、そういった劣化の原因には、影響してます。
コンクリートカスみたいなのが下に落ちてる、
はい、
それですね、
はい、
これはどうやっても止められないんですかね。
ですね、それはコンクリートの中に十分空気を巻き込むことによって気泡をたくさん作ることによって、うん、凍った時の、膨らむ圧力を吸収できますので、
空気で、
はい、そういったことで防ぐことは十分可能です。
これは、まあ車止めを買い替えるのが安いか、そういういいコンクリートを使うのが安いかっていう問題もありますね。
まあそうですね、
かなり高そうな今雰囲気がありましたけど、
ただその今はですね、ちゃんとそういう、衝撃を吸収するための空気が入るように、最初から薬品を入れてコンクリートを作るという決まりになってますから、
現在は、
はい、
じゃあ普通に家庭でスコップでこね回すようなやつとはまた違う、
また違いますね、
工業製品として、
はい、
例えばですね、コンクリートがそうやって剥がれた場合、
はい、
自分でこうホームセンターから買ってきてですね、
はい、
砂混ぜてペタペタと塗るというのは有効なんでしょうか。
はいはい、そうですね、まあその長期的には多分期待できないですが、うん、そういった補修をですね、まあ、定期的にやるという考えであればそれは有効かなと思います。あ、じゃあもうこんな時間ですか。じゃあこの今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあいかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院理工学研究科の上原子明久先生にコンクリートの耐久性というお話をしていただきました。アシスタントは海沢葵さんでした。いや、現代の代表的な材料であるコンクリートが、まあ、原料は多少違うんですけれども、ローマ時代から使われていたなんていうのはびっくりですね。ところで皆さん、こんな先生の話が聞いてみたいなとか、こんなことを研究している先生はいないかななんて思ったことはありませんか。弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組にあってそんな皆さんからのリクエストをお寄せください。 それとも一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。You are in my arms, the nightingale tells his fairy tale.